7月13日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。
ありがたいことにですね、先週末あのポッドキャストっていうやつをですね、検索をかけてみたんですよ。昔あのレギュラーで毎週土曜日にやってた時にポッドキャストやってましたよね、はい、であの時にほらランキングってありますよね、あのランキングで大体ですね、まあ20位から50位ぐらいの間をこう上がったり下がったりっていうのが大体私の印象、そうですよね、大体そのぐらいの印象ですよね、でそんなもんかなと思って見てみたら、あの一番最初のフロントページに私の顔があるから、なんだろうこれ、おすすめで、俺自分のねスマホだから、自分のスマホでそれいつも聞いてるから、きっとなんかおすすめが上がってきたのかなと思ったら、ポッドキャストランキング1位で、
評判いいんですよ。
ありがとうございます、すいません、恐縮です。
ありがとうございます。
いや多分ね、相当偏った方々リスナーの皆さんで、多分ね私のこのラジオをね喜んで聞いてくださってる方ってね、多分ね女子大生とかそのあたりに限定されるんではないかと、こうおそらく、おそらくあの女子大生あるいは20代 OL とかそのあたりに偏ってるのかなみたいなことを相当考えるわけでありませんか。何ですか。
なかなかね、あのね、このくらいの、もう本当にわずか
これくらいのってね、それラジオで指をいくら細めたところで見えないでしょう。それ今指と親指と人差し指の間が 0.5 ミリぐらいのところまで近寄ってましたけれども、そのぐらいしかいないだろうということで、いや、それで言うとね、今日大阪からやってきたわけですよ。大阪から今回は飛行機移動で、まあ先週はあのね、水害の真っ最中、まあ今も水害の真っ最中なんですけど、まあまああの東海道沿線でそんなに水害が起きるような状況でもなかったんで、今日はまあ前の慣例で飛行機で来たんですが、今日やっちまいましたよ。今日2回街歩いててですね、ここへ来るまでの間に2回マスクしてくださいって言われて、うっかり忘れちゃうっていうか、その全日空ではカウンターに、はい、ね、待合室みたいなところに入っていくときにはちゃんとしてたんですよ、はい、だけどその待合室みたいなところで若干の飲食をして、飲食するときにマイク外さなきゃいけないじゃないですか、今考えてるんです、マスクの真ん中に切れ目を入れてストロー等が通るようなマスクを考案して売ったらこれいいんじゃないか、あ、どうだろう、ベルクロテープみたいなやつで
バリビリ
って、そうそう、それ私綺麗
ちょっと怖い感じのね、
そういうのなかったでしたっけ、口裂け女っていつの話やねんって話ですが、マスクの真ん中に横に切れ目を入れて、それを上下合わさるようにして、そこをベルクロテープでマジックテープで止められるようにして、で飲食の時にはストレーぐらい入るぐらいベリッって開けて、私綺麗って言いながらジュースを飲む。これはまだ発売になってないよな、特許取ろうか、あれもう出てる、あら、
あるんだ、
あかんわ。イスラエルの今写真を構成作家の鍋ちゃんが出してきましたけども、もうあるそうです。
授乳の時なかなかもないの、ベリーってやってこうやってあの
おっぱいですか、
おっぱいを出しやすくするみたいなのもあるんですけどね。
おっぱいってね、さすがに今人前でおっぱい出してあの授乳してるお母さんほとんど見ないんですけど、私が中学校ぐらいの時には、私鮮明に覚えてますよ、西武池袋線の、あの一番向こうは西武秩父なんですけれども、途中で折り返すね、ぐんとどんつきまで行って、ギャッと反対側に出る反応っていうところで反対の方向へ出るんですよ。まあ全くどうでもいいですけど、その西武池袋線の反応から数えて一つ目二つ目の駅に武士っていう駅があるんですが、仏のこと書いて武士って読むんですが、この武士駅の待合室で、私中学生の時に若いお母さんがおっぱい出して赤ちゃんにミルクっていうか母乳をやってるのを、俺なんかすっごい鮮烈に覚えてて、
なんか衝撃的だったんでしょうね、きっとね。
そうなんですよ、
むせちゃうぐらい。
何せ厨房ですから、あ、厨房の男の子は駅でその光景に遭遇してですね、もうその光景が頭の中から離れなくてこびりついて、いや、そんな話を今
しようと思った
んじゃありません。それで今日は2回マスクしてくださいって、まあ、1回目はそこなんですね、帰り忘れちゃってそのままマスクせずに出て、あのアナ の客室乗務員じゃなくて地上係の方に、はいはい、マスクしてくださいねって言われたら、うん、あ、すいませんって言ってマスクしたんです、はい、ね、それは私の落ち度ですから仕方がないじゃないですか。
そうです、ね、
ところが2回目どこで言われたかというと、うん、この日本放送の地下の入り口、いや1階の入り口のところでですね、うん、
これ自動なんですよ。自動のカメラに自動の装置がついていて、 その自動のカメラに顔を見せるだけで、あの勝手にマスクしてるかどうか判断して、で体温も測ってくれて、体温は36度3分でクリアなんですが、 その時に私はマスクをしていたにもかかわらず、その機械の分際でだよ、機械の分際で私にマスクしてくださいって言いやがるんだよ。俺マスクしてたのに、
してたのに、
すっごくね、なんかこれ
なんででしょう、
マスクしてくださいって言われた時に、はい、まあムカつく人もいるらしいですけど、私別にしてなかったら、してなかったのはこっちの落ち度だと思うからね、あごめんなさいって言って、あのどっかから持ってますから大体するわけですけれども、うん、マスクしてるにもかかわらず機械の分際 で機械の野郎がだよマスクしてくださいってどういうことなんだこの機械はと、引っ叩いてやるにも相手機械だからね、引っ叩くわけにもいかないですし、でなんでそういうことになったかというと、その時していたマスクが私の手元にあるこのマスクなんですよ。
タオルの手作りのやつですね。
これ私はですね、東京消防庁を定年退職した、ハイパーレスキュー隊員っていうのがいるんですが、この本橋君というのはですね、現役時代だから今から20年ぐらい前に、あのハンドタオルで縦20センチ横20センチぐらいの小さなタオルあるじゃないですか、なんか東京消防庁のレスキュー隊員のハイパーレスキュー隊員の、シンボルマークのワンちゃん、ね、ワンちゃんのマークを入れたその15センチか20センチぐらいのハンドタオルをもらったんですけども、まあ、こんな商売してるとこのハンドタオルみたいなやつは山ほどもらう
結構ありますよね。
結構ありますよね、うんうんうん、でずっとタンスの肥やしになってたんですが、今回の新型コロナウイルス騒動による巣ごもりで家の片付けをした時に出てきたわけですよ、20年前のタオルが、でこれもったいないなと、このまんま多分俺が死んだらそのまんまゴミ出されて終わりだなと思ったんで、あこういう時再利用しようと思って自分でチクチク手縫いをして、
そうなん
ですね、手縫いのマスク、神さんが作ったわけじゃありません、はいはい、私が作ったんですよ、うん、私が作った手縫いのマスクなんです、
うん、努力の跡が見えますよ。
これはあの番組ツイッターに後ほどですね、どなたかが上げてくれると思いますから見てください、うん、まあ、あちこちねこれ縫い目がねジグザグでね、すごい、
なんか頑張ったんだなって
感じ。それももうこれ10回ぐらいあの洗ってますから、だいぶヨレヨレになってきましたけど
よくあの雑巾あの小学校の時に使い古しの
雑巾言うな
雑巾で持って
た人のマスクを雑巾言うな
思い出しましたけど、
ね、でその真正面にですね、そのハイパーレスキュー隊員の多分マスコットの犬かなんかがワンちゃんの絵が描いてあって、でも機械はこの犬をあの人間の顔かなんかだと判別して、このマスクをしていたにもかかわらずマスクを外しているというふうに機械は認識したようですね。で人間だったらそんなミスは犯さないんだけど、機械にとってはこれはね、あのマスクに見えなかったんだと思う。
なるほどね。
いうことで、まあ、どんなマスクか見ていただいたらいいですけれども
可愛いですよ、ね、
今東京で感染者増えております、はい、ただ、まあ、私の立場っていうか私が長年言ってることから言うと、うん、まあ、あの PCR 検査増えてるから感染者の数が見かけ上増えてるだけですから、ただまあそれでも安心していいっていうわけじゃありませんからね、うん、でマスクはあの布のマスク、この間あの某インチキ新聞みたいなやつ読んでたらですよなんか布のマスクのウイルス投下率 100% みたいなこと書いてあってですね、一切役に立たないって書いてあって、だからアベノマスクはダメなんだっていう攻撃材料に作るためのわざわざ記事を書いてたんですが、だけどあの確かにね、アベノマスクに限らず私が作ったこの手作りマスクでもそうだし、普通に市販されてるあのマスクでもそうなんですけども、自分がウイルスに感染しないということから言ったらほとんど効果はないだろうと思います。だって完全に医療用の他のところから隙間なく呼吸がね、マスクの中だけで完結するような、そんなもん苦しくてしてられないですから、
普段はね、
やっぱ普通のマスクってね、開いたところからストントンに空気は入ってくるわけで、だからウイルスをもらわないという意味では確かに、まあウイルス透過率 100% と言われればそうなんだけど、それを何も新聞が堂々とマスク、布マスク、ウイルス透過率 100% アベノマスク効果ゼロみたいな、いやそうじゃないでしょと。マスクの意味は自分が感染者だった場合に自分が出す飛沫をここでキャッチするという意味ではかなりの効果があるということはもう世界的に証明されてますから、だからまあ、 あの手作りの私の先ほどね、どなたかにあのボロ雑巾みたいなこと言われましたけれども、たとえボロ雑巾であろうと口の前に一枚布をかましとくということが大変有効でありますので、引き続きこういう時はですね、機械に注意されないように
そうですね、
ポロッとそこの日本放送の入り口の機械
すいませんね本当にさあではそろそろ今日の株と為替の動きをお伝えしておきます。今日の東京株式市場、日経平均株価は先週金曜日に比べまして反発して 493円93銭高い。
500円も上がってんの、はい、先週も月曜日上がったんですよね。最近ちょっと傾向的に月曜日上がるというのは、週末にニューヨークの株がなんか上げるケースが多いのかな最近。だから週末ニューヨークの株が上がった勢いで月曜日も東京が上がるっていう傾向にどうもあります。500円はでも相当高いですね。で、終わり値いくらになってるんですか。
22,784円74銭で取引を終えています。
ただまあ、あの納得いかないのはですね、これだけやっぱり東京で感染者が増えてかなり不安だと思ってる人がいるんだけども、実際に株の売買やってる人にとっては、あ、このぐらいはある意味織り込み済みっていうか、別に死者重症者が増えてるわけでもないから、あの経済にそんなに影響悪影響ないだろうと市場マーケットが見てるということの調査ですから、それが正しいかどうかわからないですけどね、まあ、そんな話も今日はおいおい、今日は感染症の専門家、実際の現場で治療に当たってるお医者さんに、
そうなんです、
4時台に来ていただくということになっておりますので、
東京歯科大学市川総合病院呼吸器内科の寺島武史教授とお電話でお話をします。
あ、寺島さん、そうです、この人いい人ですよ。
あ、そうですね、一部ね、ズームに
この、ね、新型コロナウイルス騒動が始まって以来、いろんな専門家と称する人にこう会いますよね、はい、皆さんね、やっぱりそれなりに立派な人でいい人が多いんですけれども、極めつけいい人だなと思った人は一人、尾身さんっていうね、例の座長いますよね、はい、座長、副座長だった今会長になった人かな、はい、あの方とのこの寺島さん、
ね、
この人いい人だわ、はい、
今日たっぷりお話伺いますので、
寺島先生よろしくお願いします。
あと為替相場お伝えしておきます。
何聞いたら答えられないか今必死になって質問考えて
る。意地悪ですね、そんないい方いい方って言って、なんでそんな意地悪を、別に普通にある疑問に思うこと、
普通の疑問に思ったことってどこのワイドショーみたいなやつでもみんな専門家に聞いてるじゃん、まあ、まあかだからこの番組は、そういうのとちょっと違って、この番組聞いてた人だけの特典みたいな、
そうです ね、
プラスアルファを目指す番組ですから、はいはい、プラスアルファ目指しちゃうよ。
なんで声変えるんですか。
手作りマスクもね、マスクに顔の絵が描いたっちゃねダメですよ、ね、機械にはダメって判定されますからね。
はい、誰ですか。そう、為替相場言わせてください。
それからマスクの真ん中にね、横に切れ目を入れてね、そこでねビリッと開けて飲食ができるというのはもう世界にはあるらしいですから、す、今から特許取って一儲けなんて考えてもダメかもしれませんよ。
悪徳商人みたいな顔しちゃって。さあ、為替相場言いますよ。現在1ドル106円、為替相場
まだ言ってなかったですか。
そうなんですよ。
あら、ま、
1ドル106円90銭付近で取引されています。こちら先週木曜日からは30銭ほど円高ですけれども、まあ、落ち着いた動きになって、
ちょっとだけ円高って感じですね。
そうですね。
私綺麗。
それは口先女ですね、はいはい、では番組ではあなたからのご意見をお待ちしております。
冷静に突っ込むのやめていただけませんかね。
、は
い、
メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもどんどんつぶやいちゃってください。もう賛成意見でも反対意見でも構いません。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。24時間あのご意見対応型の番組ですので、ね、
誹謗中傷ウェルカム、
ウェルカム、はい、今日はそれでいいんですね。
はい、IPS アドレスの開示請求しちゃうよ。
なかなかできないですから、日本放送辛坊治郎
これがね、今できる、安くなるよ、今 ね、そうなんですよ、ね、今これ結構ニュースになった、これニュース本気みたいな話になりますね、はい、この話をすると。
そうですね、
ただ、ま、今まであまりにね2回裁判やらないと IPS の、あの相手の特定できなかったんですけれども、ね、これがもうちょっと簡単にできるようにしようということで、今省令その他の改正作業というのが進んでおります、はい、まあ、一部これ反対する人たちもいますけれども、おそらく方向性としてはね、今よりはだいぶ2回裁判しないと、あの書き込んだやつの誰どこの誰か分からないなんてことにならないように、はい、もうちょっと簡易にあの匿名で書いてる人が一体誰なのかというのの特定ができるようになりそうです、はい、私はある程度はね、やっぱこれ言論の自由を妨げるとかいろんな反対意見があるんですけど、まあまあそれも間違いとは言わないけれども、だけど言論の自由というのはやっぱり発言者に責任が生じますから、だから匿名だったら何でも書いていいっていうのはそれは間違いですからね、何か言いたい人は実名出して言いましょうよと私はそう思いますね、はい、
さあ辛坊さんがニュースを解説するズームオンから今日もスタートします。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
先週から始まりました日本放送夕方の新番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは先週土曜日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。今月5日まで新宿のシアターモリエールで上演されていた舞台で新型コロナのクラスターが発生。舞台を企画プロデュースした映画評論家の有村昆さんらこれまでに30人以上の感染が確認。今年の冬に予定していた同人誌の即売会コミックマーケット99、新型コロナの影響で開催中止へ。任期満了に伴う鹿児島県知事選挙、新人で元九州経済産業局長の塩田浩一氏が現職の三田園聡氏を破り当選。アフリカ大陸全体の新型コロナウイルスの感染者は12日までに57万人を超え、このうち南アフリカは26万人余りと全体の 46% が集中しています。8月31日で閉園を迎える遊園地豊島園で閉園前最後となるプールの営業が今日から始まりました。新型コロナウイルス対策のため入場者数を制限しての営業となります。
結構一つ一つ喋ろうと思えば喋れるな。例えば南アフリカ感染者増えてるんですが、なんか南アフリカっていうとアフリカ大陸だからもう常夏でいつも暑いようなイメージじゃないですか、南アフリカ今真冬ですから、氷点下になるところは少ないみたいですけれども、やっぱり日本の冬ぐらいの気温には冬場なりますんでね、南アフリカって結構下がるんですよ。だからやっぱり冬場やばいよねこれっていうのがね本当思います。で冬場何が起きるかというと、これちょっとね4時台にちょっと先生来た時に聞いてみようとも思うんですけれども、あ寺島先生聞いてたらお伺いしますよ。毎年日本でねインフルエンザの感染者ってマックス1000万人ぐらいいるんですよ、冬場ね、そうすると今どこの病院でもね見てもらうのにまず体温を測るでしょ。
そうですね。
で体温を測って、で熱のある人はそこから PCR 検査で新型コロナに感染してない、じゃあ他の病気だったらっていうんで治療が始まったりするわけですよ、これ冬場が近づいてきて新型コロナと同時にインフルエンザが入り始めて毎年1000万人ぐらいの人がマックス病院に行く可能性があると、そうなった時に熱があるから病院に行ってるんだけども病院に入れてくれずにまずその全員を PCR 検査みたいなことをしだしたらとんでもないことにならないか。
大変ですよね。
だから今まだね東京都内でも数百人っていうレベルにとどまってますから、こんなんで済んでますけど、これ冬場が近づいてきたらえらいことになるんじゃないのかなと思ってね、実は相当ゾッとしてるんですけど、まあ南アフリカ今冬で日本と同じぐらいの気候状況のところ、都市によってねだいぶ気温違うんですけども、そういうところ多いです。後の話で言うと、あこの新宿のシアターモリエールで新型コロナ関連で言うとクラスター発生した話ですが、ちなみに先ほど私の、自分で作った東京都のハイパーレスキュー隊の模様入りのマスクというやつを今ツイッター番組ツイッターに上げておりますけれども、これを私手作りしてるところはフルで、間ほとんどカットせずに自分でそのタオルからこういう風にして折りたたんでこうやって、実はゴムが当時なかったんでゴムをですね古いユニクロの冬のババシャツみたいなやつあるじゃないですか、ヒートテックみたいなやつ、ババシャツじゃないですね、これユニクロさんごめんなさいね、白いやつですけど、古いやつ、これがね意外と伸びるっていうかむっちゃ伸びるんです。
あれで紐にしたんですか。
そうですよ。だから私の先ほどのこれですね、これこの紐に見えるでしょ、これ実は私の昔のシャツなんですけど、
それ縫ったんですか紐の。
違います。もう紐幅ね1センチ5ミリぐらいで、じゃない1センチ5ミリ、1.5 センチぐらいで、例えば20センチとか切り出して、それでキュッと引っ張るともう本当にゴム状になるんです。これね耳痛くならないし、その後私はですね、台湾からマスク用のゴムを、100メートル輸入したんですが、この100メートル輸入したのが本当に100メートルあるかどうかというのを実際に半日かけて測るという、途中でゴム紐こんがらかってえらいことになる。何が言いたいかというと、このゴム紐を買って100メートル本当にあるかどうか測った映像と、私が実際に、今手に持っている自分のマスクを作ったこの過程を、辛坊の旅という YouTube のチャンネルで公開中ですので、どうやって作ったらいいか、 もう今更いらねえよって言われそうですけどね
まあ参考にしてください、
はいはい、まあ、そんなこんなでありますが、うん、というようなことで、あ、それで言うとその前の一つの前のニュースで新型コロナ以外の話で言うと、三田園さん、もうテレビ朝日のニュースステーションの、ね、はい、なんとか記者クラブ、国会記者クラブかなんかから言うと必ずこう出てたおじさんですよ、う
ん
う
ん、ね、出てました ね、 ね、
あの大きい声じゃいませんよ、はい、大きい声じゃいませんけれどもね、現職の知事の2期目ってよっぽどじゃないと落ちないんです。現職知事ってめちゃめちゃ強いんですよ。だから現職知事の2期目で落ちたってほとんど聞いたことがないくらい。
それ悪口になってきますか、だんだん。
小池さんこの間すごい票で、あれだからまさに現職知事の2期目なんですよ。現職知事の2期目って強いんですよ。ところがですね、三田園さん現職知事の2期目で落ちちゃったんですね。これなんで落ちちゃったかというと、構造的なものがありまして、ほら、報道ステーションじゃなくてニュースステーションじゃないですか、はい、ニュースステーションっていうとどっちかというと反政府反自民みたいなものをこう売りにしてる番組ですよね、うん、そこで大活躍をされた、まあ、キャスターなわけですよ。で1期目はそれを前面に出して自民公明の候補を敵に回して反原発で当選したにもかかわらず、はい、今回の選挙では自民公明に押してもらった上で1期目の公約であった仙台原発っていうのがあるんですが、仙台っていうと宮城県みたいですけれども、川の内と書いて仙台って書くところが鹿児島にありまして、ここに原発があるんですね。この仙台原発をまあやめるということを公約に掲げたのに、知事になった瞬間にいやそのまままあいいんじゃないの再稼働もみたいな話になって、なんか一番の公約がぐずぐずになった上に、もともと反政府系で売ってたキャスターなのに2期目の戦いで自民と公明が後ろについちゃったという、そうすると自民公明の支持層にしたって、お前元テレ朝じゃねえかよとあんだけ前悪口言ってて自民公明に押されるか、ね、逆に言うと市民団体で元前回の知事選でこの人当選の原動力になった人たちは原発で裏切りやがった上に2期目は自民公明に押されて出んのかよっていう構図になったらもう選挙にならないんですよ。だからもう盤石で絶対強い現職の知事が2期目の選挙でまさかのこれだけの有名人でも落ちるということなんですが、私三田園さん一回ね焼き鳥屋で飯食ったことがあるんだよね。
あ、ご一緒して、
そんなに悪い人じゃなかったんでね、別に悪口言うつもりは毛頭ないんですけど
そういう結果になったと、
はい、まあ、結果的にはそういう背景があったという話です、ね、さあ言うてるうちに、このズームオンの項目1個目すごい重要なニュースがあります。今日はこれでガンガン喋っちゃうよ。
こちら参りましょう。河井克行被告、亀井静香元大臣の秘書にも300万円か。去年の参議院選挙をめぐる買収事件で起訴された河井克行被告が、亀井静香元金融担当大臣の秘書にも300万円を渡していた疑いがあることが分かりました。
検察立ち悪いわ、こんな重要ニュースをね、はい、これ土曜日の朝刊ですよね、最初に報じられたのが、土日ってほれ昼間のワイドショーないじゃないですか。その上今日月曜日は新聞休刊日ですよ、うん、だ土曜日の朝にこれ、あの最初ね94人に2600万円ぐらいをばらまいてましたってずっと報道されてきたんです。その中には町長みたいな人がいて、一番もらってた人は200万円もらってましたよみたいな話があって、その人たち全員どうも起訴するつもりがないらしいというので、とんでもないって話は先週やりました、はい、ところが週末になって、で私の番組もない時にですよ、まあ、土曜日の朝に全国ネットのウェイクアップという番組がありましたけれども、ここはもうあの今コロナと水害でパンパンですから、そんな状況の中、まあなんかこっそりみたいな、リークするにも土曜日の朝を狙ってくるかと、土日狙って月曜日新聞休刊だから、亀井静香元自民党の重鎮ですよね、元大臣の公設秘書に300万円ですよ。これが秘書でとどまっているのか、その300万円がどこに行ったのかとか、このニュースすごく大きなニュースなのに、もうどこも今日になったら週またいだら扱ってるとこないよね。だけどこれすごく大きなニュースで、この300万円もらっても買収は金受け取った側だって罪になる犯罪なのに、この300万円もらった人間も無罪放免か、何なんだよ一体日本の検察はみたいなことを言うと、俺は今日帰りに立ち小便で捕まるかもしれないから、
立ち小便しなければ
言いたいこと山ほどあるんだけど、あ、残念だな、ね、時間がなくなっちゃったか、
時間がね、ちょっとまた思うところがあれば明日続けます、こちら
続けようか、
あ、じゃあ続けるという、また連続ドラマ方式でお伝えしたいと思いますズームオンこの後4時台にもお送りいたします。
7月13日月曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。日本放送夕方の新番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか、お送りしています。飯田浩司アナウンサーはね、毎週木曜日に登場ということで、はい
はい、先ほどからですね、私が作ったマスクの宣伝だとか、私が作ったあの作るところの制作動画の宣伝をしているようにあの思われてますけど、そうじゃないんです。私さっきの話で言いたかったことはですね、例の東京新宿のシアターモリエールで30人出演者16人スタッフ5人観客9人の合計30人の感染が確認されたっていう話があるじゃないですか。でこれいろいろ調べてたらですね、マスクなんですよ。
マスク、
はあ、マスクに行き着いたんで、そのマスクの話をしようと思って、その話をし始めたんです。
それ振りだったんですね。
でその振りの前に、一応まあ皆さんご存知だと思いますけれども、あの東京新宿のね、シアターで、これがね6月30日から、7月5日、7月5日っていうとまだ1週間経ってるか経ってないかって感じですか、はいはい、7月5日まで行われていた。だからこれそのね、観客9人が何曜日の観客だったのかとか知りたいわけですよ。これなんでかというと、まあ、前にも言いましたけれども、いや今出てる感染者っていうのは2週間前に感染した人ですよって一時期あったじゃないですか、はい、でそうじゃなくて最近はもっとタイムラグが短くなってきてるよっていう構造についてお話を先週しましたけれども、はい、これで言うとこの9人の感染者が先月30日から今月5日の間に行われたどっかで観客は映ってるわけですよね、うん、でその観客は何曜日の観客なのか、同じ日の観客に集中してるのか、それともバラバラの日に感染してるのか、どの日に行ったのかは分かるはずですから、そのあたり細かいデータが欲しいなと思うんだけど、なかなかねこういうのの発表データってそこまで細かいデータがないんですよね、でまあ6日間の公演で12回多分昼と夜やってるはずで、全部合わせて1000人近い観客、ここがね私すごい疑問に思ったのが、まあ、これだけ有名な人がたくさん出ていて1000人の観客でペイするのかと。で調べてみたら一番高い席が1万円ちょっとぐらいらしいですよ、ね、で1万円ちょっとで安い席は5000円ちょっとぐらいらしいです。
そうですね、
となるとね、マックスでも1000人入れたって1000万円ぐらいにならしかならないじゃないですか、で劇場の仮賃だとか出演者のギャラ等を考えたときに、こういうあの小さい規模の演劇みたいなやつが商売になるのかなと思ったら、ある方がですね、辛坊さんあのね、そういう構造じゃないんですよ、それはあのチケット収入ももちろんありますけれども、こういう人気の方が出るね舞台においてはあのグッズ収入っていうのがすごいんですって、そうなのって言って、この新宿シアターモリエルで上演されて30人の感染者が出たザ・人狼イケメン人狼アイドルは誰だという舞台で、売られていたと思われるもののリストというのが手元にありまして、オリジナルマスク、夏にぴったりクールタイプ、全14色1枚3000円。
あ、1枚3000円、結構なお値段。
でその後、新型コロナウイルス感染が明らかになった方がですね、そのマスクを着用している写真が今ネット等で出回ってたりなんかしてですね、多分現場で売られてたんでしょうね。
そうですよね。
となると現場でつけてたマスクはこれか、夏にぴったりクールタイプオリジナルマスク3000円。これではなかなかあの自分から、さっきも言いましたように自分から人に感染しない力はありますけれども、まあ、マスクって人からの感染を自分が受けないっていう、そういう防護のためにはあの医療用のガチッと固めるやつでないとなかなか効かないっていうのはしておかれた方がいいですよということと、ちなみにトレンディーですね、この会場で売られていたのがオリジナルマスク3000円と並んでオリジナルエコバッグ2000円。
あ、エコバッグね、
このタイミングで6月30日から7月5日までの舞台でエコバッグって、今月1日からほらコンビニでレジ袋有料になったじゃないですか。なるほど、みんないろいろ考えてんだなと。ファンの人両方買ったらこれだけで、マスクとエコバッグだけで5000円だ。
本当ですね、
言っちゃなんだけど原価なんか知れてるよ。
まあ、チケット代と同じぐらいそれにかかっちゃうんですね。
となるとこれがまあ一定数売れりゃそこそこの収益になるのかな、なるほど、ミニシアターみたいなものを支えてるのは、こういう構造なんだということをね、
言いますよね、
まあ、だからこそ、感染者を出してはいけないという状況の中で、まあ、出たことに関してはもう私は不幸としか言いようがなくてですね、結構なんかあの激しく攻撃してる人もいるようですけれども、まあ、私はね病気になって攻撃される筋合いはないなという気は正直しなくもないんでね、そんなに攻撃するのもなんだなとは思いますけれども、 ただまあ依然として、感染した結果どうなるかそのあたりについては議論があるところで、これあと専門家の方に出ていただきますけれど、ただまあ感染防止の努力は少なくとも引き続き必要だと、はい、いうことで、私も今手作りマスクを携えてこのスタジオに入っております。
はい、しっかりしてくださいね、それをね。
私は原価ただ、
そうですね、はい、ラジオをお聞きのあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 また番組を聞いての感想ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は新型コロナの疑問にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。寺島武史教授に聞く新型コロナの数値の読み方。日本感染症学会の専門医で東京歯科大学市川総合病院呼吸器内科の寺島武史教授にお電話でお話を伺います。寺島さん、呼びかけてください。
寺島さん、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
はい、寺島です。よろしくお願いします。
いや、寺島さんとはですね、私がこの春までやっていたとある番組のでご一緒して以来、どうですか、その1月ぐらいからもう先生には、その番組にお出になってていろいろこうお話を聞いてたんですが、はい、その頃考えていたこの病気の日本における推移と、はい、実際にその後日本で起きたことの推移っていうのは どう見てらっしゃいます。
まず、第一波は、抗体検査の結果など見ても、日本としてはうまく乗り切れたと思います。
はいはい、
ただ思ったより早く、ここに来て患者さんが増えてきているということで、やはり油断すると危ないというか、という意味では今後も長い戦いになるのではないかというのが今の、思っていることです。
ちょっと最初にこう私が最近感じている素朴な疑問からちょっと先生答えていただきたいんですが、
はい、
これ依然として、感染症予防法の指定感染症の上位、確か結核と同じぐらいの病気に位置づけられているはずなんですが、はい、で今先生の病院どうか分かりませんけど、私が関西で行っている行きつけの病院はですね、入り口1箇所に制限されて、入るときに全部どんな病気にかかわらず体温測定をするわけですよ。で、はい、発熱してると病院に入れてくれないんですね、はい、で別ルートで多分新型コロナに感染してるかどうかの可能性を PCR 検査等で調べて、感染してなかったらじゃあ治療しましょうかっていう流れになってるわけですよ、
はい、
ところがですね、今は夏場だからいいですけど、これ冬場になってくると毎年インフルエンザ入り始めますよね、普通に、
はい、
普通にインフルエンザが入り始めると発熱した患者さんが当然のことながらいろんな病院にどんどん、今とこの夏場とは桁違いの数が病院に行くことになって、その人たち全員に、いやあなた発熱してるから別ルートの別ラインに乗ってくださいって言って、 PCR 検査等々で新型コロナでないということを判定して次のステップに進むということをあと数ヶ月続けているということになると、とんでもない混乱が冬場に起きそうな気がするんですが、先生どう見てます？
おっしゃる通りだと思いますけれども、むしろ3月4月の、手探りの時は、そうでした。
あ、実際そんな感じだったんですか？
はい、
はあ、
で幸いその他の熱の人が減って今、少しそこの交通整理もスムーズになりつつありますけれども、もちろん辛坊さんが予想しているようなことは我々も予想してますから、この第一波、特に、2月3月のインフルエンザもあった時期を経験してますので、それに対する、準備もおそらく混乱なくいけるといいなと思いますが、皆さんがインフルエンザにかからないように予防接種をするとか、今回この、出かけない、マスクする等々でインフルエンザそのものが幸い感染者が今シーズン少なかったということも、必要以上の混乱を招かずに済んだので、次のインフルエンザのシーズンもそうあってほしいと願ってます。
確かにインフルエンザと新型コロナと感染の仕方が非常に似通ってるから、新型コロナをちゃんと感染予防ができるような状況なら、インフルエンザもかなり感染予防ができる可能性もあるということですな。
そうです。
ですね、はい、 となるとどうなんですかね。でインフルエンザってそうやってある程度抑え込めるもんですか、やっぱり。
そうですね、インフルエンザは、やはり人と人との接触が基本ですから、むしろコロナが皆さん予防っていうことになってくれると、まあ予防接種が当たるかどうかにもよりますが、爆発的ということはないかもしれません。
予防接種っていう話ですけれども、医療現場にいらっしゃってどうですかね。その今そのしきりに私もいろんなところで今一番聞かれる優先順位で一番高いのがですね、そんなこと分かるかいって話なんですが、私のレベルではね、
はい、
ワクチンはいつできるんですかとかって聞く人いるんですが、お医者さんどう見てます。
やはり1年2年先ではないかなという気がします。
そうするとそれまではとにかく感染予防を徹底するしかないということですか。
そうですね、はい。
そしてね、この間ある政府関係者と話してたら、
はい、
最近重症者が、まあ、重症者が減ってる理由はちょっと私もよく分かんないんですが、
はい、
死者が減ってることに関して言うと、
はい、
かなり重症化した時の、
はい、
医療水準が日本の医療水準は上がってんじゃないのっていう指摘がをする人がいたんですが、これどうなんですか、現場としては。
もちろん新型コロナそのものに対する確立された治療法っていうのは唯一レムデシビルが認可されているだけですけれども、ただその、呼吸器の管理であるとか、
はい、
必要によっては集中治療室で、あとエクモの管理であるとか、そういう全体的な患者さんのサポートっていうのはすごく優れてますし、幸い爆発的に感染者が出なかったので、重症者一人一人をきちんとそうやってケアできてきたということはあります。
その重症になった場合ですね、私もそのある病院関係者と話をしてて、そうなんだと思ったんですけども、エクモっていうやつがありますね、血液を外へいっぺん抜いて、はい、酸素と二酸化炭素だから、まあ、新型コロナウイルスで重症化し始めた場合に、まあ、新型コロナウイルスに限らずでしょうけれども、呼吸器の場合まず酸素を使って、
はい、
酸素だけでどうにもならない場合は人工呼吸器使って、
はい、
で人工呼吸器でどうにもならない場合には血液を体外に取り出して酸素と二酸化炭素を交換して戻すっていうエクモの治療が行われると。
はい、
ただこのエクモの治療に関して言うと、私の知ってるある病院はですね、従来は他の病院でエクモがない病院で重症化した人をうちの病院に受け入れるという体制だったけれども、新型コロナに関して重症者が今後増え始めた時のことを考えたら、うちの病院で重症化した人にはエクモを使える可能性があるけれども、エクモ目的の転移は認めないっていう、そういう病院が聞いたことあるんですけれども、となるとこれ最後の治療をしてもらえるかどうなのかっていうのは、行った先の病院次第の運次第っていうことになるわけですか。
まあ、運という言い方はちょっと何とも言えませんが、施設によってはやはりそこまでの治療ができないところもあります。
となると結局やっぱり重症化した時にどこの病院でどの先生に当たるかっていうのは結構まあ、これ言葉選びながらしか喋れないんですけれども、運命の分かれ道みたいなところありますよね。
いえ、ただですね、
はい、
もちろんその、一般の酸素人工呼吸器エクモっていう順番に皆さん考えられると思いますけれども、
はいはいはいはい、
エクモができるところできないところもありますが、その人工呼吸器の管理までは、新型コロナの患者さんを見るような総合病院あるいは指定病院ですと、もうまずきちんと管理できるチームがありますし、この本当にエクモまで必要な人っていうのは、本当に一握りです。
なるほど、
はい、
これね、実際こう自分が感染したらってことを考える想像するんですけども、
はい、
これ自分が発熱してました、で病院の入り口で引っかかりました、でPCR 検査したら病気だと分かりました、熱はあります、その後とどういうどこの病院に搬送されたりなんかするわけですか、どういうプロセスをたどるんですか。
もしそれで一回ご自宅に帰られてで結果を待って陽性ですっていう連絡があった場合は、
はい、
基本的には保健所の、 どこどこの病院に入院してくださいっていうことになります。
あ、保健所から指定が来るわけですか。
はい、保健所の方で、いろいろあの入院が指定病院あるいは入院が受け入れ可能な病院に、まあ、交渉のような形で、あるいは自治体によってはあの県のその全般をこう取りまとめて、どこの病院にどのぐらい入院してて、まだここはこのぐらいあの余裕があるとか、その重症度であったら、軽症だったらこの病院、高齢者で持病があって酸素が必要そうだから、もう少しあのいろんな設備が整っている病院とかっていうふうにこうマネージメントしてます。
あ、それは自治体ごとに患者さんの、はい、もしかすると今後どんな形で病状が展開するかによって、それも見越しながら病院も決めてるということですね。
あ、それもあります。
うーん、今ね東京都で、はい、まあ、今日はあの100人ちょっとなんですけれども、はい、連日200人超の感染者が出てますよね、
はい、
で200人超の感染者が出てるんだけども、まあ、重症者の今日本いや東京で入院してる方が5人ということで、
はい、
これ、重症者死者数がここへ来て急激に出てないのはどういうことなんですかね。
おそらく大部分がやはりあの若い人であって、症状がないか軽症な人っていう段階ですから、あの重症者が少ないんだと思いますけども、ここに来て少しその連鎖の末、高齢者の施設であるとか、あるいは医療機関の、クラスターっていうのも出てきてます。ですからそういう方が、今後どう重症度がなっていくかということと、若い人であっても入院したときはそんなに重くなくても、やはり1週間10日目ぐらいに、重症化する人もいますから、どちらかというとその感染者のピークよりも重症の方のピークの方が、遅れてきます。
まあ、それはそうですね。だからまあ、はい、この今後例えば1週間2週間経って重症者が増えて死者が増えてくるということになると、ちょっとやっぱり本格的な流行期に突入していってやばいぞって話になってくるんですよね、きっと。
あ、そうなるとそういう感じです。
でね、この病気をどういうふうにやっぱり我々判断すべきかっていうところで、私もこの半年ぐらいもういろんなデータ見ながら考えてるんですけども、
はい、
今までの世界における死者の推移とか感染の広がり方見てると、1950年代のアジア風邪っていう新型インフルエンザの時や1960年代の時の香港風邪っていうあの新型インフルエンザで、共に数百万人のオーダーで人が死んでるんですが、
はい、
それにかなり近い感じかなとも思うんですけども、今回の新型コロナっていう病気を我々はどう捉えたらいいんですかね。
あのやはり世界全体で見ると、あの感染者数とか、まあ死亡率とかも、それに匹敵するようになってきてるんじゃないかなと思います。
今後どうなるんですか。
やはり長い戦いになっていくというか、ある程度の人がもちろんその今抗体がどのぐらい持つのかとか、
はいはい、
一回かかって、しばらくどうか、来シーズンはどうかっていう問題がありますけれども、やはり今までのインフルエンザがそうであったように、新しいものが出てもだんだんとそれがその季節性になっていくように、ということは、でもそれまでの間に、ワクチンができるか、徐々に徐々にかかっていって、っていう、まあ、集団免疫という言い方もあるのかもしれませんけど、そういうふうにしばらくはなると思います。
劇的に効くような薬であるとかワクチンであるとかが出てくりゃいいですけれども、そうならなければ長い時間をかけて毎年一定数が亡くなるようなインフルエンザ的な病気に収束していくということなんでしょうかね。
そうですね、そういうふうに今のところは思ってます。
そのウイルス、ワクチンでいうと RNA ウイルスっていうウイルスは変異しやすいとよく言われますが、
はいはい、
例えば天然痘のワクチンなんてのは一遍打てば絶対かからないですよね、
はい、
だけどインフルエンザのワクチンっていうのは打ったからといってかかるかかからないかって、そこから先も運次第みたいなところがあるじゃないですか、
はいはい、
これ新型コロナウイルスのワクチンが開発に成功したとしても、天然痘みたいにビチッと効くようなワクチンにはどうもならないんじゃないかとも思うんですが、
確かに少し形を変えれば、 1回打てばずっと大丈夫、あるいはもうかからないっていうことは難しいかもしれませんが、ただインフルエンザも若干形を変えると次のシーズンも次のシーズンもかかることもありますし、ワクチンがうまく当たること当たらないことありますけど、でも1回かかってるか、あるいはワクチンを毎年打ってるとすごく重症化はしにくいっていうこともあります。
なるほど、そういう意味では決して無駄ではないということですね。
はい、
わかりました。先生ご出演いただく時間が28分までというふうに伺っております。はい、お忙しい中申し訳ないですけど、寺島先生時々出ていただけませんかね。
もちろんいつでも呼んでください。
お願いします。
この辛坊さんには1月から私本当にいやなんていうか気さくにというか、よくしていただいている。いや
私ね日本でね一番信頼してる先生なんですよ。
ぜひよろしくお願いいたします。
褒められたのは初めてですけど、
そもそもよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願い
いたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東京歯科大学市川総合病院呼吸器内科の寺島武史教授でした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
夕刊フジそこまでズーム、この時間は政治経済芸能スポーツまで今日発売の夕刊フジの中から気になる記事の触りをご紹介します。
先ほどニュースで速報で大谷選手の1号の話入ったじゃないですか。夕刊フジ早いわ、一面に写真入りで大谷1号って27面に詳しく出てるよっていうのが書いてありますけどね。それでいうとね、野球の話で今日は裏一面ね、これも松坂と藤川、もう2人ともですね、まさに一世を風靡した。で、藤川今シーズンはね、藤川球児っていう大丈夫ですか、
はい、どこまでついてきてますか。見てます、はい、阪神の藤川球児投手39歳。
そうなんですよ、松山さんって意外とスポーツあんまり得意じゃなかったり、
かなり壮大に
得意じゃない。どんな得意じゃない人ですか。
頑張ってついてきます。
いやいや、阪神にですね藤川球児というですね、もう抑えの神様みたいな人がいるわけですよ。はい、ところが、言うても39歳なわけですね。で、日本で全盛期でアメリカ行って、アメリカでちょっとみたいなことがあって日本へ帰ってきて、もう一遍やっぱり抑えで、今季ね、ところがですよ、打たれちゃうんですよ。で、打たれちゃったもんですからですね、今ちょっとね降格されちゃって二軍落とされちゃったりなんかしてですね、で同じタイミングで松坂はもうアメリカのメジャーであれだけ活躍をしてですよ。でところがですね、今シーズン茨城県内の病院で脊椎内視鏡頚椎手術というのを受けたということで、これ松坂も39歳なんですよ。
同世代だ。
だから39って普通で言うと若いな、なんだけど、プロ野球選手で39歳って言うと、もうちょっとこっから先いつまでやんだっていう話に
先を考える年齢なんですね。
だけどね、松坂なんかは野球が本当に好きなんだろうなと思うのは、アメリカであんだけ稼いでますから、日本でなんか別にね今更
別にね、
日本で戻らなくたっていいんだけど、やっぱり野球がしたいっていう一心なんだろうと思います。だからこの辺ね、私もこの考えるわけですよ。
あ、自分のね、
そうだからどこまでやるんだこの仕事って。だからね、これ松坂みたいにとにかく野球が好きで、いくつになってもとにかく投げさせてくれる限りは投げたいっていう人もいればですよ、花から野球が嫌いだから野球選手になってる人はいないだろうけど、私みたいに惰性でこの業界入ってきちゃって惰性でこの年まで来ちゃった人間としては、いつまでこの仕事をやってんだろうっていうのをこう考えた時に、この夕刊フジの今日の裏一面のですね、同じ39歳の藤川球児と松坂が、これ松坂大輔がこれからどうしていくんだろうって、この記事すっごい面白いの。
すごい面白いの、うん、ですごい面白いで言うとね、でも一面 の、 あの尖閣に91日間も中国の公船がね、はいはい、入っていて、であの接続水域っていう、まあ、領海ギリギリのところまでやってきてたよ、はい、それも若者側に振る舞って日本の漁船を追いかけたりなんかして、はい、とんでもない話だっていう、これはもうぜひ必読で読んでいただきたいんですが、はい、私が全然違うところで気になったのがですね、はい、中森明菜の、
はいはい、
私中森明菜ファンなんですよ、うんうんうん、中森明菜の、奇跡と奇跡、奇跡はあの今まで来た道っていう意味の奇跡ですね、はい、奇跡はあの奇跡を起こすののミラクルの奇跡ですけれども、うん、この中森明菜の歌姫伝説が、うん、あの時何があったのかが詳細に書いてあって、ああそうなんだっていう、明菜、ね、ファンとしてはね、うん、もう絶対これは必読です。
わかる、注目しちゃう。
私自慢じゃありませんけど、はい、ニューヨークに1997年から8年に住んでいた時、同じマンションに中森明菜が一つ屋根の下にいたはずなんですが、
ですよ、ね、
一度も会ったことがないんですけど同じマンションで暮らしているという噂は聞きました。同じニューヨークのマンションにいたはずなんです、うん、
まあ、少なくとも同じね、その辺の空気は。
私中森明菜はちょっと縁がありましてね、はい、デビューの時の有線放送大賞の中継に私行ってるんです、はい、
そうなんですか。
そこで私ちょっととちって中森明菜を激怒させたんです。
え、遅らせちゃったんですか。
はい、だけど中森明菜は私がとちったんだけど私に激怒せずに、はい、大変なことになったんです。
そんなことしちゃった。
この話はね、連続ドラマでこの番組を継続的にお聞きいただければ私が新人時代中森明菜に何をして中森明菜にどうして激怒されたかというこの話を詳しく、これは面白いよ。でね、これ短い話だとできないんですよ。かなり長く説明しないとね、何があったかわからないっていう。
チャイの不時着方式でまた行きましょう。
わかりました。そんなこんなです。
夕刊フジの気になる記事を紹介するそこまでズームでした。
7月13日月曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。日本放送夕方のニュース番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか、先週月曜日からね始まってますけれども、お聞きいただけてますでしょうか。
そうなんですよ、1週間頑張ってですね、昨日私は、午後にですね、ちょっと走りに行こうかなと思って、はい、腰痛先週お話ししましたけれども、うん、はいはいはい、おかげさまでですね、毎日この番組歩いて通ってたらだいぶ楽になってですね、昨日午後に近所5キロほど走れる状況になったん で、
すごいです、ね、
近所5キロ走ったら汗だくになってですね、うん、で近所のスーパー銭湯に行ったんですが、うん、そこで私はフジテレビに殺されかけたんです。
何ですかそれ。
フジテレビは御社の系列ですよね。
そうですよ。
これどうしてくれるんですか、死んだら。
昨
日行ったら夕方ですね、はい、サウナに入ったんですよ、はい、サウナでちびまる子ちゃんをやってたんですね、で昨日の回はちびまる子ちゃんは前の15分と後ろの15分で続きだったんですよ。ほいでどういう話だったかというと、ちびまる子ちゃんが学校のトイレの鍵が壊れてトイレから出られなくなって、お家に帰れなくなっちゃったんですね。それでまあお父さんお母さんがおじいちゃんが心配してですね、お騒ぎになるわけですよ、これ結末どうなるのか、トイレから出られるのかどうなのかと思って見ていたら、
はいはい、
間一旦 CM 挟んで後半もその話なんですよ。もうサウナから出られなくなってですね、
出られずね、
ずっととにかく最後に、ね、学校の先生か用務員さんかなんかが、公務員さんかなんかが見つけて、はい、トイレから助け出すところまで確認して、あ、ちびまる子ちゃん助かったと思って、やっとサウナから這うようにして出たんですけど、俺あのタイミングがあと1分遅れてたら死んでたと思う。
いやいやいや、それはね自己責任ですから。
本当にどうしてくれんだ本当に。
まあでもね、はい、そうですよね、気にかかりますよね。
そうなんだよ、ああいうこの最後まで見なきゃいけないものをサウナでテレビで放送するのやめてほしいな本当に。
まあこの番組も実はそれ狙ってますんで、どうなるんだろうっていうのをもう引きずりながらもう1週間
過ごす。私引きずるつもりはもっとないんですけれども話が佳境に差し掛かった頃になるともうお時間ですって言って増山さんにぶった切られるというですね連日それの繰り返しになってるというだけの話ですから、う
ん、まあ、新しい方式ですのでね、ラジオ聴きの方もついてきてください、ね、
よろしくお願いします、
はい、まだまだご意見はこちらまで。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズームでつぶやいてください。あ、そうだ、リクエスト、辛坊さんのエンディングソングリクエスト、
今日忘れてるのかなと思って、今日やらなくていいのかなと思ったら
やってください。
あ、そうですか、先ほど夕刊フジでですね、中森明菜さんの歌姫伝説っていうのの連載がすごい面白いって話したじゃないですか、はい、うんうん、ふっと思い出して改めて聞きたくなったのが中森明菜少女へ、
あ、いい ですね。
どうでしょうか。
少女 A いいと思います。賛成乗ります。じゃあそれを用意してお
いてください。お願いします
。さあメールやねハッシュタグ、辛坊治郎ズームでツイッターの方もお待ちしています。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。週末こんなニュースもありました。
何ですか何ですって、
まあ、最後のズームオンでは週末辛坊さんが気になったニュースをいくつか解説していきますよ。
そんないい加減な。そうやったらあの冒頭であったね広島の話をね、この広島のね選挙違反事件喋らせたらですね、はい、俺今から2時間の講演はできると思うよ
そんなにですか。
いりませんか。あでもこれなんか明日、ね、明日やれあそうですか、わかりました。
引っ張る感じ、
ね、今あの担当ディレクターから明日やれという指示が飛びましたんで今日はやめときます、はい、そうですね、今週末結構いろんなニュースがありましてね、私その中で一番実は注目したのはですね、2020年代後半、だから今もう2020年代ですよね、はい、2020年代後半にどうも日本人宇宙飛行士が月面に立てるんじゃないのっていう、
お数年後っていうことです、
ね、数年後ですね。これなんですっごい気になってるかというとですね、この間日食がありましたよね、
はい、
あの日食の時にですね、私あのちょうどその直前ぐらいに巣ごもり部屋片付けであの2000年代の終わり頃と2010年代初頭に日本で観測できた日食が2つあるんですよ、はい、で2000年代後半にトカラ列島というところで皆既日食というのがあったんですが、はい、これわざわざ私は取材に行ったんですね、で結局ねあのトカラ列島に上陸すれば見られるってはず、うん、話だったんですけども、トカラ列島にはちょっと海が荒れてて船が着岸できなかったんですね、はい、船が着岸できなかったんだけれども、その時の船長さんの判断で日食というのは地球上をこう線のようにざーっと、まあ、点のようにと言うべきか知らないけど移動していくわけですよ、うんうん、本当に限られた地域でしか皆既日食にはならないんですね、はい、部分日食だともうちょっと広い範囲になりますが、はい、で海の上でここに皆既日食が来るはずだっていう、そこでもう上陸できなかったんで船を止めて、で皆既日食を待ったんです、うんうん、で、まあ、その時のリポートを、今更してもしょうがないんですが、うん、で今回、はい、部屋の巣ごもり掃除であの日食グラスをいろいろ見つけてたら3つも発掘されたんです
いろんなもの出てきますね。
で3つ日食グラスが発掘されたんで、はい、この間日食ありましたよね、うん、部分日食が、はい、あの日にで、予報を見るとね近畿だと北の方だと晴れるという予報だったんです、はい、大阪市内はちょっと曇って無理かなみたいな予報だったんで、わざわざ北近畿まで車を走らせてコンビニの駐車場に車を止めて日食の観測を行ったんですが、日食は綺麗に見えたんですけれども、これをインスタね、私あの辛坊治郎っていうこっちは普通の辛坊治郎のインスタがあるんですが、このインスタで皆さんに自慢しようと思ったわけですが映らないんだよ。
ダメですか。
私 iPhone の、8 Plus っていうやつ使ってるんですが、はい、iPhone のカメラで月も撮れなきゃ太陽も撮れないんです。で日食グラスを通しても、うん、私月撮ったことあります。月を iPhone の、スマホのカメラで綺麗に撮れないでしょ。例えば三日月だけどもそのくっきり三日月にはならなくて なんだか結局ぼやーっと普通の月みたいにしか映らないんですよ。であのスマホのカメラで月とか太陽とか撮れないんだと思ってすごい衝撃を受けて、はい、それでなんとか月をきれいに撮る方法がないかというのを、それからずっといろいろいろいろ検索をしてね、わかりました、撮る方法はあります。だから面白いのはスマホのカメラって月や太陽をきれいに撮るだけの能力はあるんです。だけどその能力がオートだと設定、自分でマニュアルで全部の設定ができればある程度撮れるんだけど、オートだとあの基本的にカメラに入ってるコンピューターの性能の問題だと思うんですけど、うん、オートだと映らないんですよ。
あ、オート外すことできないんですよね。
できないんです。ですよね。だ iPhone の場合は例えばね、こうスマホの画面の被写体をピッと押すと、はい、そこにピントが合うんです、うん、で露出もそこに合うんです、うんうん、でじっくり押すと露出を自分で変えられたりする装置も、はい、もあるんですけど、うんね、それでもダメ。月や太陽ぐらいやっぱり極端に周りと露出が違う物体は、はい、ピントも合わないんですよ、うん、結局、うん、だからぼやっとしか映らないんですが、うん、あれマニュアルで設定できるようにすると、うん、マニュアルで設定できるようにしました。
なんで
ソフトっていうかアプリ買ったんです。お金出
してできるんですか。
でいろいろ調べたら無料のアプリがあるよって書いてあったんで、その無料のアプリを探して導入したつもりが490円課金されてですね
さあ490円かよとこう思って、
ね、
これすっごい悩んだんですけども、うん、最後はいや490円、これ毎月お金取られるアプリだったら絶対ダウンロードしてないんですけども、
初回それで買えばいい、
1回だけだから490円で、これでね綺麗に月が取れるということは判明して、うんうんうん、でさらにあの勢い余って、はい、スマホ用の天体望遠鏡みたいなやつも買ってしまいましたですね
え、スマホ用の天体レンズが広がるように映る
まあまあ要するに望遠、超望遠レンズですよ、はいはいはい、ね、超望遠レンズを買ったんですよ、うんうん、っていう状況の中で週末ニュースを見ていたら、どうも日本の文部科学省とアメリカの NASA が、これあの10日ですから先週の土曜日か金曜日かな、先週の金曜日から、月探査協力に関する共同宣言を日本の文科省とアメリカの NASA がまとめてですね、共同宣言をまとめて、でアメリカがだいたい今ね2025年ぐらいにアルテミス計画って言ってですね、2024年だからもうあと4年ですね、もう一遍あのアポロ計画で1960年代に、はい、宇宙飛行士をガンガン月に送り込みましたよね、うん、その後、まあ、経済性の問題や予算の問題もあってなくなったんです、うん、でもう何十年も前に人類は月に立ってたはずなのに、もうやっと2024年に再開するということになって、これにこの計画に日本も参入して2020年代の後半に日本人宇宙飛行士が月面に立てる。
お
ー、これだけどちょっと俺年齢制限かかってるから無理だな。
行く気ですか。
え、またごっつい金は NASA に踏んだくられるんだろうな文科省はとかいろいろ思ったりなんかして、この話もまだ長いけどもう時間がない、じゃあまた今度、もうそんなに興味がない、そうですね、この話は今日で終わりにします。その後どうも火星に行くらしいっすよ。
ズボンでした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
お送りしているのは中森明菜さんで少女 A ですが、いいです、このスタジオの中では、日本放送の少女 A こと増山さやかさんが歌って踊っております
いやもうこれはねやっぱ
異常事態になっております。
世代が私たち世代のアイドルですから、振り付きで全部歌詞も、ね、歌えるって感じですよ。
ピンクレディとどっちですか。
あ、両方。
あ、両方いけます
か。成長していって、聖子ちゃんとか
UFO
そうなんですよ、
そうですね、この世代の皆さんはだいたい中森明菜とか、ピンクレディで踊れますよね、
うん、はい、さあ、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、ショーアップナイターが今日はですね、マツダスタジアムから広島対巨人戦をお送りします。で明日の朝6時からは飯田浩司の OK 浩司アップも聞いてください。明日のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです。あ、今日は試合ないです、月曜日でした、そう間違えちゃった、
はい、どんな間違いですかそれ
月曜日でした、明日のこと言っちゃいました。
あ、そうですね、うん、はい、そうです。で長谷川さんが取り上げるニュースが、
取り上げるニュースはですね、安倍総理豪雨災害の熊本視察、新型コロナ世界の新規感染者数過去最多にといった内容でお送りします。
てなことで、はい、今日もあのいくつか積み残しがありますんで、明日も引き続き聞いていただくと、今日の答えが次々わかると、そういう構造になっております、はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
今週ずっと聞いてちょ